10月26日10時19分を回りました。ハードボールド読書探偵局です。
はいはい
はい。ということでですね、
うん、
もう10月終わっちゃうんですけど、どうしましょうねこれね。
どうしましょうってどうするんですか。
いや、まあ自分で今言っといてさ、うん、もう今年終わっちゃうのってさ、まあ毎年そんなこともうね、多分20年ぐらい前からあの学生が終わったあたりで言い出してると思うんだけどさ。
まあ
ね、
ただ今年は強く思ってる人多いんじゃないか、それを、その気持ち。
あ、まあいろんなイベントね、個人的なのも含めて、そうそうそう、まあオリンピックも流れてね、まあいろんなものが流れちゃったからね、そうそうそう、特にそういう気持ち強いのかもね。
消化不良感っていうのはすごい強く年末を迎えることになるでしょう、皆様。
そうね、だって今年さ、うん、あれやりたいなと思ってた、ね、その本が溢れちゃったからさ、家にね、もう本棚入りきらないからさ、一箱古本市ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかね、主催してる公演とか、まあフリマみたいな感じでさ、うん、まあ本をこう持ってきて売るみたいな。だからあれでなんか今家にさ、もう溢れちゃってる本を売って、まああいうのも参加するの楽しそうだからやってみたいなとかさ、
な
思ってたけど、それもね、なんか、まあ、だってやれなかったし、
あれだもんな、ブックフェスが中止だからな、
う
ん、早々に。
そうだよ、ブックフェス、そもそも1年の計はブックフェスにありってさ、あの昔の偉い人も言ってたんだけど、それだってね、我々だって3年ぐらい連続で行ってたよね。多分
3年は行ってるね、うん、
行ってるよね、うん、俺だから野木くんと行き出す 1、2年前ぐらいから行ってるから、5年ぐらい通ってたけど、
うん、
ね、それがなくなって、だから国書館公開を定価で買わなきゃいけない問題がさ今は自分の中で発生してるよ。
あの人波をかき分けてね、
そうそう、人波をかき分け、うん、あのポジション争いがさ、やっぱりその、うん、1年のね、あの一番その戦闘意欲っていうの、ファイティングスピリッツをさ試される時だからさ、
そうそうそうそう、
ね、
人に揉まれながらあの分厚い番宣集会を握りしめてどうしようか迷うっていう、
そうそうそうそうそう、
読むのか買ってくる、
難しいんだよね、そうそうそうそう、それもあるしさ、あと国書館公開一応さ2ブースじゃない、2ブースだって片方が1000円コーナーで、もう一個が、まあ、1000円以上コーナーじゃん、どっちを先にさそのポジショニング取るかっていうのもね、うん、これは難しい問題ですよ。
いや、懐かしい、あの感じもまた楽しいんですけどね。
楽しい、楽しいさ、あの開始の合図がさ、あのマーチングバンドが通り過ぎるから開始っていうのもさ、なかなかおつじゃない。
シュールだ。
そうそうそうそう。うん、なんだっけ、あれ大学、どっか大学なのかな、そのマーチングバンドがそのブースの前をね、もう更新してくれて、うん、それが行ったら開始っていうことで。
なんかすごい東欧の文学のような雰囲気がしてくるってい
う、そうそうそうそうそう、おしゃれだなと思ってさ、でもこっちはもう並んでる時はそうイライラしてるからさ、
うん、
あそこにあれがある、これがある、
うん、
早く通り過ぎねえかなと思うけど、マーチングバンドね、あの遅いんですよ基本的に。
まあそれはそうですよ。
そう、遅いからさ、うん、うっていうのは
ね。でもそういう効果もあるんじゃない、やっぱなんかこうわーっていう、
わーって、まあね、
混乱をね、
そうそうそう、うん、そう、だし、まあ、BGM としてはもう最高ですよ、あの血で血で争うね戦いのね、あれは楽しいです。でもあれなんかもうドミツもいいとこだもんね。
いや確かにあれはちょっと ね波のイベントよりも密度濃いからね、
うん、ね、
危ないよ確かに、
うん、危ないよあれはね、本当に密密だから今は。
だって、うん、もう恋人ぐらいの距離感で天使と喋るじゃん。
そうそうそう、なんかね、うん、だからあれね、自分の中のさ、その人見知りリミッターをね、10段階ぐらい下げていかないとね、本当に楽しめないからさ。
あ、でも確かに堂本さんあの時はよく喋ってんもんね、他人とね。
そうそうそう、いや、うん、他人も喋るし、喋りかけてくるしね。あ、そう、悩んでるとさ、まあ、そう、手に持って悩んでると、それいいですよ、知らねえおっさんがさ、
あ、そうそう、
あの
隣で
から、そうそうそう、うん、あ、そうですかつって、じゃあ買います。まあね、あとはその真後ろの人が欲しがってるやつを渡してあげるとかね。これですか。
ああ、そうそう、そういうさ、そういう交流がね、そうそうそう、人類愛が、ね、
交流がね、人類愛があそこに一つのね、うん、あのユートピアが見えた ね。なるほどね、つった、うん。そうそうそう。だから、まあ、そんなことをね、まあ、考えて、まあ、10月終わりです。
まあ、万宣集会は毎年買ってないので、うん、まだ買ってないですよ。っていう。
あ、まだ買ってない。だから今年買うっちゃ大チャンスだったのにね。残念ですけども。あれでも、ただね、なんかね、まあ、ツイッターで見たんだけど、うん、ブックフェスはやらないけど、まあ、神保町にはほら出版社がいっぱいあるじゃない、うん、学水社さんとか、まあ、そこら辺で、そこら辺の会社がその自分家のビールっていうか、まあ、会社のとこで、なんかね、そのブックフェスに出すような、いわゆるそのなんつうの、書店にもう出せちょっと汚れちゃった本みたいなのをなんかね、販売するみたいですよ。
あ、なるほどね。
そうそう、だからその集まって集合してやるんじゃなくて、その各会社の敷地、ここにやるみたい。なんかね、5、6社、この間見たときはやりますみたいなこと言ってて。
あ、本当。
あ、なるほどなと思ったけどね。
まあ、ちょっとピンポイントで行ってみたいかもね。
まあ、個々のね、まあ、単純にそのさ、まあ、普通に神保町だから、古本屋訪ねていくぐらいだったら、うん、まあね、そんな3つ、3つってわけでもないだろうか。うん、まあ、それはなかなかいいなと思って。
まあ、そんな感じですね。
まあ、そんな感じで、もう10月、もう10月も終わりですよ、乃木さん。
うん、終わりますよ。
乃木さん、なんか今年やろうと思ったけど、まあ、コロナ騒ぎで断念したこととかってあるんですかい？
あれ、多分この前も喋ったかもしれないけど、まあ、ちょっといろいろとね、うん、こう流れようかなと思ってたんですが。
あ、そっか、そうだよね、流浪して、
うん、そうそう、仕事を
見聞を広めようってやつね。
仕事を多少減らし流れようと思ったら、うんうん、減らしどころじゃなかったっていう
減らしっていう、減らしってのは自分でコントロールして減らすだけだね。
それをさらにこう、なんていうの、さらにしゃくってったっていう
しかもしゃくられた割に流浪できないっていう、ね、
できないっていう。だから、あの出かけずして、 いたずらに貯蓄だけ削られたっていう、うん、
あ、まあ、それね、まあまあ、
そういう時期も人生では必要かもしれないなとは思ったけど、
まあね、しないけどね、うん、確かにそうだよね。だから1月だから、今年そらコロナがどうだこうだ言われる前、乃木さんの話で言うと、うん、今年は行くぜみたいなね、そうそうそう、セーブして行くぜみたいなことを聞いて、おお、いいないいなと思ってたけどね、ドンピシャのタイミングでコロナさんからダメですって言われる、
あのてかしゃくられたっていうかね、もうね、そのスプーンのサイズがね、うん、こっちのキャパよりでかいかもしれないっていう、なくなるんじゃない。
あ、なるほどね、はいはい、ね、乃木くんのカップの縁にはまんないぐらいでかいねお玉じゃないのってやつね、あのお玉ごと持っていくのみたい
な、カップごと破壊するんじゃないのっていうようなね。
あ、うん、まあね、
まあまあまあ、だから家でできることをやってますよ、
まあね、お城を作ったり、まあ、そういう意味ではこうね、あのポッドキャストね、やってて我々良かったですよね。だってなかったら ね、
まあね、
もう何ですかって感じで、
うん、
まあ、我々もね、映画を見に行く、ね、習慣もなくなりね、
なくなりね、そうそうそうそう、
そうですよ。本当はね、いろいろ今年なんて見たかったものいっぱいありましたけど、
うん、
うん、全然行けてない。テネットすら見てないよ結局俺。
私も見てないね、
テネット行こう、うん、グッと我慢してね、あのインターステラー見て、
おもろかったですか？私も見たけど、あれは、
久々に見て、あ、面白かったよ。前も見た、映画館で一回見たっきりだったけどね。
うん。
いや、面白かったね、久々見てね。まあ、いろいろ突っ込みどころはもちろんあるよ。
まあまあね。うん、まあ、ただもう、いいじゃないかって感じになるな。
そうそう、いいじゃないかって感じですよ。もうね、あのぐらいのね、スケールで、やるぜ、うん、っていう感じ来たら、もういいよ。わかったわかったって感じだけど。
すごい、最近、感傷的な SF が多いよね。
おー、なんだろうね。まあ、確かになんかね、まあ、感傷的もあるしさ。ジャパンの感じだと、なんかこう、社会っぽい感じのやつもね、よう目にしますわね。なんか、バカっぽい感じじゃない
そうね、もう、今更テクノロジー、来さんも確かにやる、ね、うん、時代でもないしってなって、まあ、そうなると、うん、テーマそういう本になるよなっていう。
まあね、まあ、今はそういうのが、まあ、買う人も多いんじゃないですかね。
うん、 そうね、うん、まあインターステラーもだからそうね、最後ら辺とかをマジしびったれてんなと思いながら見てたよ、
うん、いやそうそうそう、感情的に作るな。だってさ、でもさインターステラーね、うん、いくつかやっぱりどうしてもね消せないしことがあってさ、まあ、野木さん覚えてるか分かんないけどさ、うん、まあ、インターステラー、その新しいさ、まあ、植民地を探しに、植民地星を探しに行くじゃないですか、うんうん、で、まあ、行ってみた先に3つ候補がありますと、うん、でただ行くとさ、その重力、まあ、ブラックホールの近くだから重力の影響で、星の時間と、まあまあ、地球の時間と照らし合わせたのかな、まあ、相当差があって1時間その星にいると、うん、外では7年経ってますみたいなことです、うん、でまあ一悶着あるんだけど、
うん、
プロープをなんで飛ばせないのかなと思っててね、要はその
プロープ、
プロープっていうかその直接さ、いきなり友人で行くじゃない、友人で、はいはい、
そうね、まずあの探査機
を送る、まず無人そう探査機を送って、うん、そう前あの3つうち2つ失敗するんだけどさ、うん、無人機送ってれば失敗しないんだけどなっていうのをさ、ずっと見ながら思ってて ね、
そうそうそう、ね、うん、無謀やねっていう
そうそうそう、いや、うん、無人機積めないわけな、絶対ないと思うんだけど、なんで無人機で、大体そうじゃない、さすがにスターウォーズでも無人機飛ばすと思うよ、うん、いきなり人間がいてさ、うわーっつってなんかさ、うん、20年経っちゃいましたっつって、えーってなってるけどさ、いやいやいやいやいやいや、
そこは
なぜ探査機を飛ばさん、
そこはやっぱし科学と映画ではさ、
いやそうそうそうそうそう、そうなんだけどね、
実際の多分探査になるとさ、予想しえない事態を減らしていくという方向に、うん、進めていくんだけど、そうそうそう、映画は予想しえない状態に持っていかないとダメだからさ、
ね、持っていかないとダメだから、うん、まあしょうがないなって思いつつも、うん、探査機飛ばさんなこいつらと思ってさ、まあ、ただ超遠出してるのに、
そういう詰めた上でさらにそれを超える予想しえない事態みたいな風にしてくれるとね、
うん、ありが
たい、
そうそうしてくれる、だ一回そう一回飛ばして大丈夫そうだなって言って、あ、やっぱダメでしただったら全然さ、まあ
そういう約束事は欲しいね、
そうそうそうそう、いきなりそれは生身で行くからお前20年ぐらい経っちまうんだよ、まあそんなこと、もしくはそのさ、なんか重力があれだから探査機がすぐ壊れちゃった、
うん、
そういうのをね、今度ノーランに会ったら言おうかなと。
ノーランって意外と押し切ったりするからね、細かいところは、ね、
いや押し切るだってインセプションなんかもう押し切りの映画だったじゃん、
意外とあの人感情の赴くまま作ってるようなところもあんだよね、なんかすごい時系いじるくせに、
そう時系、そう時系いじるからなんかさ説得力すごい感じちゃうんだけど、
イメージがあるんだけど、そうそうそうそう、案外そうじゃないっていう、
そう、エモーションで尽きる
っていう、そうい
う感じはあるよ、
意外と凶暴だなっていうい
やあるある、だって最後、まあ、最後なんてさ、まあ、あんまり言うとあれだからあれだけどね、
うん、
でも基本的には好きなんですよ、インターステラーも大好きなんだけど、
うん、
1回引っかかると2回目見るとさ、やっぱ引っかかるところがさ、よりねよく分かりやすくなる、
まあそうだね、
そんな感じでした
急に映画の話になってしまいましたが、
いやインターステラー面白い、あれですよ、映画見に行けないけどさ、
うん、
アマゾンの機能、アマゾンプライムの機能で、うん、みんなで見てチャットができる機能ができたらしいですよ。
あ、そうなんだ。やっぱしいつか出てくるかなと思ったけど、うん
う
ん、
あ、そうそう。あのね、もともとツイッチっていうさ、
うん、
まあ、どっちかというとゲーム配信のプラットフォーム、まあ、アマゾンが買って、うん、もあるんだけどさ、そっちではできたんだよね。
まあ、
そうそう、配信の方で。でもそれがね、アマゾンプライムの方にも入ったみたい。
ほら、
いつでもね。
最近配信とかでもさ、うん、映画を見ながら配信っていうのを割とやる人多いからさ、
あるんだ、
うん、
そ
う感想喋りながらっていう、
ポッドキャストで、
いや例えば YouTube とかで、
もちろん YouTube で画面見えてないけど、
いやもちろん画面とか見せないんだけど、その見ながら、うん、まあ見てる人にも一緒にどうぞ再生してくださいみたいな感じでやって、
あ、そうよね、うん、あ、それでもね、ポッドキャストなんてそんなんね向いてるかもしれないけどね
まあね、まあ、ただやっぱりライブの方が適正かなと思うけど、
ああそういうことね、うん、あ、ライブでやろうってことね、
そう、
あ、じゃあそれ、じゃあ次インターステラーでやろうか、3時間
まあポッドキャストでやってもいいかもしれないけどね
まあね、ポッドキャストでね、
その歌詞
もしくはあれじゃない、
マジで黙りこくる瞬間とかあるかもしれないけどね、うん、
いや全然あるでしょ、だってねインターステラーで言えば、 うん、まあね、いろんなところで黙っちゃうと思うけどもシーンズ、まあそんなことを思ったりしましたけども、うん、ということでね、まあ前置きはそんなところでいいんですけども、うん、今日は雑談ということでですね、
うん、
今ツイッターで、おすすめ話題といえばですよ、
うん、
文芸ファイトクラブということで、
すごい、あの事情を知らぬ人からしたらなんだいっていう。
いだって今だってさ、あのツイッター開いたら今どうしてるでさ、
うん、
あのクランプのね昔の東京ベイビロンだけのアニメ化バビロンか、うん、あバビロンって言うもんだ俺ベイビーロンだと思ってたわ。
えバビロンじゃないのこれ、バビロンだと思う。
いや、わかんない。いや、バビロンだと思う、バビロンだと思う。うん、ベイビーロンって、すごいなんか、いい言い方だなと思ってたけど、バビロンか。なるほどね。まあ、乃木さんのインテリジェンスに一本取られたと思う。
いやいや、ちょ、もう僕も自信ないからな。
いやいや、そうだと思う。バビロンだと思う。でも、ベイビーロンとも読めるよね、これね。ベイビー
ロン。ああ、でも、ベイビーロンでバビロンって面白いかもね。
そうだよ。まあ、新設を、うん。まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。そのね、トレンドの下に、文芸ファイトクラブっていう文字がね、並んでると思いますけども、
うん、並んでるのか
いやでもほらこれトレンドってほらあれじゃない、あの個人のさ、あの傾向に合わせて変わる、
まあそうなんでしょうけどね、
はい、300円で作れる鬼滅の刃グッズが話題って書いてます、
うん、
トレンドのところにね、文芸ファイトクラブというものが昨日まあ、始まりまして、それは何かと申しますれば、まあ、公募ですね、短編、まあ、小説、まあ、2400文字ぐらいなんで、すごい短いものですけども、その2400文字の小説の、
うん、
まあ、公募が、まあ、始まる。
まあ、原稿用紙6枚。
うん、
なのでショートショートって言ったらいいのか ね、
うん、まあそうだね、ショートショートっていうのが始まりましてですね、まあこれね
今年で2回目、うん、2年目、
2回目そう、まあ、主催されてるのがね、小説家翻訳家、アンソロジスト、電子書籍レーベルのオーナーでもある、西崎健さん、
うん、
まあ、日本ファンタジーノベル大賞、まあ、いろいろ、賞も取りになっている、まあ、方なんですけども、その人が、まあ、自分のところのレーベル、まあ、爆星と口笛ブックスっていうね、電子書籍の、レーベルをお持ちで、まあ、そこが主催されている、まあ、公募が、まあ、文芸ファイトクラブ、まあ、そういうものなんですね、うん、ねえ、
まあ、
やってますよ
多分このラジオ最初か、うん、初期から聞いている人は前回も話題を、ね、聞いたことがあるかもしれないですけど、
そう
去年もね喋、ね、ってますのでそのこと、
そう、うん、まあ、今年2回目で、私がですね、まあ、西崎さんの、まあ、ファンだったのでね、まあ、応募して、まあ、見事ですね、本選に残って今なんつうのかな、まあ、そもそもこれどういうものか説明しててわけわかんないもんね、うん、特殊な公募なんですよこれね、うん、まあ、普通の公募、まあ、そんな自分も分かってないですけど、まあ、まあ応募しまして、まあ、選考期間があって、まあ、対象とか全部決まったらこれこれこれですよっていうのが、まあ、バンバンバンって出てくるのが、まあ、通常の公募だと思うんですけども、
うんうん、
まあ、こっちはですね、まあ、簡単に言えばその選考の、まあ、過程を可視化するっていうような感じでして、まあ、今回何枚どんぐらい集まったのかな、まあ、300ちょいぐらい、応募作があって、まあ、そのうち40作がまあ本、まあ、第1回戦、まあ、ちょっとなんか説明ちょっと今自分で
知らないんですけど、まあ、トーナメント式なのかな、
あ、そう、うん、トーナメント式公募って一体何なんだ
ろう、何やねんっていう、まあ、だからあの、あれなんですけど、ファイトクラブの何ふさわしく戦うという、
ねえ、ことなんですけども、だから、まあ、40作バーって集まって、まあ、それをね、5作1グループにまとめて、 誰が一番強いのか、強いのか、まあ、何をもって強いのかっていうのはなかなかあれなんですけども、どれが一番いいのかみたいなことをね、まあ、ジャッジをされて、まあ、点数つけられてジャッジされて、まあ、どんどん勝ち進んでいく、で最後に残ったものが、まあ、優勝者だっていうのが、まあ、このね、公募の、まあ、他とは違うところなのかなと思うんですけども、
まあ、普通の公募っていうのは一時で、まあ、いわゆる下読みと呼ばれている人たちがバーッと読んでいって上げていって、で、まあ、2時とか3時ぐらいでようようそのあの関係者たちが呼ぶみたいな感じなんだけど、それがないっていう。
そうで、いきなり全部バッと、まあ、大変な活況を申してるんですけども、まあ、私もですね、1回戦目1回戦違う、去年第1回の時に、見事選ばれまして、よし今年も頑張ろうと思って出してですね、見事今年もめでたく40人の中に選ばれた、
素晴らしい、
ありがとうございますということなんですけども、いやなかなかね、今年はまあ無理かなと、まあ大体さ去年まあ受かったからさ、まあ、2年連続ってなかなか大変だろうなと思ってさ、まあ、今年はまあ、無理だなと思いながら、やってたんですけ
ど、
なんかね意外といけて、
うん、
いや嬉しかったですね。
私も、昨日ぐらいに初めて読みましたわ、だいぶね去年とは違う趣でねやってましたね。
そうそうそう、まあ、だって去年はね同じことだって2度あれ書けないからね
まあね
そのさ、まあ、去年は懺悔、ホラー書懺悔の読書感想文という形で出して、読書感想文枠が多分私しかいなかったんだと思うんですけど、見事ね、それで、まあ、すり抜けて、
これはでも読んだことがない人からすると読書感想文、あそういうのもありなんだって思うかもしれないですけど、ちょっとかなり特殊な読書感想文ですけどね。
まあね一応ひねらないとさ通らないから普通に読書感想文送っちゃったら
そうそうそうそうそう、
終わりだからさ、
だから、まあねまあね、ちょっと読書感想文の皮をかぶってすぐに突き破る何かっていう感じでしたけど、
そうそうそうっていう感じでね、やってますけど、
でもまあ今年もやっぱしその直近のトピックがストレートに出てくる人なんだなっていうのはもう正直だなっていう、
そうね、そうそうそうそう、だからないんですよ、あのね、あら去年その懺悔をまあモチーフにしたのは、まあこのポッドキャストで配信はしてないんですけど、乃木さんと、まあ、第1回というか、まあ、試し撮りみたいな感じで、懺悔の読書会みたいなのやったんですけど、まあ、それを元にして書いてるんでね、まあ、今年もねやっぱり、ポッドキャストが元になってしまう。
ポッドキャストとか、まあ、読んでるものだよね。ま
あ、あ、そうそう、読んでる。
今回はだから高野さんのソマリランド関係、
ソマリランド関係
もろに出てるっていう、
そうそう、ハードボイルド、ねというかあれか、謎の、謎のね、ソマリランド、謎の王国ソマリランドと、ハードボイルド、ね、室町時代とか、まあいろいろね、
だからもうこれは2年目でこのラジオを聞いてくれてる人はにとって明らかにだったかもしれないが、書くものはね続編ですよ、このトータルの我々周辺の活動とかいろいろな過程すべてがね出てくるので、ある意味でメディアミックスの中の一編みたいな感じになってる。
いやそうですよ、もちろんねハードボイルド読書探偵局として書いてるわけでどうしてもねそうなってしまう。だからポッドキャスト聞いてる人は二度おいしい、感じですけど、
まあ、まあ独立したものとして読んでも全然成立してるんでね。
全然ね、
でちなみにウェブ上でね自由に読めるのでね、
あそうそうそう読めますから、まあちょっとね皆さん読んでいただきたいですけども、まあね、でそのグループ分けされてるんですよ、5人1組でね、5作1組で、で ABC 振られてて、で去年もまあ、自分今回、F グループっていうところに入れられてるんですけど、去年もね F グループだったんで、 なんかね、いいなと思った、
ね、あ、演技がいいだと。
演技がいいな。まあ負けてるからさ、去年ね。だから演技がいいのか分かんないけど、あ、まあ主、あ、門番としてね、そそり立っていくのかなと、ね。
これのグループ分けってなんかこう、意図はあるんですかね、うん、それとも単純に。
あ、そうそうそう。なんかね、去年はね、50音順でザーって並べたんだけど、今年はね、うん、なんか50音順で並べたら、似たような作品が固まっちゃったらしくてね。
ああ、そういうことか。
一応そのマッチメイクしてるらしいよ。
ああ、そうかそうか。う
ん、入れ替えて、そうそうそう。
そうだね。
組んだらしい。うん。
だからそういう感じでグループごとに多分、読むと面白いのかもね。うん、
そうそう。だから、でもさ、結局それってアンソロジーの妙じゃない？
そうだね。
うん、前後の作品とか、まあ、ワンパッケージをどの作品で固めていくかっていうの。だからそういう意味だと、まあ、前回のね、その五条寺でバーって並べるのは、まあ、競技性っていうかさ、フェアネスみたいなところでは第一の方があったかもしれないけど、まあ、今回よりね、そのアンソロジックな読み方ができるっていうのは、それはそれで面白いけどね。
そうね、まあ、前回でもまあそのアンソロジックなっていうか、前回はその第1回だけに なんていうかちょっとこの単純にこういうものを書きたいなという意気込みとは別のところで、なんかモチベーションが高くなっているような雰囲気が漂っていて、結果ちょっと似てるものも多かった、
うんうんうん、ああそうね、確かに、
からこそ逆にアンソロジーっぽく呼べたっていうのがあった
ね、うんうん、はいはいはいはい、まあね、今回はどうなるんでしょうね。どこ野木さんどこまで読まれました？
いや僕はあれですよ、この F グループを読みましたよ、うん、
ああ、いや僕も F、うん、まだ F しか見てないんですけど、
うん、
いやーこれどうなるんでしょうね。
確かに、うん、まあ似てるものとかそういうものはないですね、本当にいろんなものは、
ね、でもなんかさ、あれだよね、なんかみんなこなれてるよね。
そうね、
みんなこなれてるよねっていうのもどの目線で言っていいのか全然わかんないんだけど、
あ、いやいやいや、なんていうかこう匠というかさ、
ねえ、
うん、どうやろうね、なんていうのかイメージではもっとこう野生感っていうのか、
うん、あ、そうそうそう、
な感じで来るのかと思いきや、すごく技巧的なものが多かったようなイメージが、
そうそう、意外となんかそうだよね、まあ、前回もまあそうなのかな、あんまりなんかなんつうのかな、いわゆるさ、その文芸ファイトクラブもアンデパンダンじゃないからさ、
うん、
すごい突拍子もないものが飛び込んでくるわけでもないんだよ、
まあそらね、
そうそうそうそう、だからまあそらそうなんだけど、でもね、皆さんこれでも F グループ、そうそう、文芸ファイトクラブプロはまあ混戦なんですよ、
うん、
だから全然ね、プロのね、例えば去年優勝した北野さんとかね、
うん、
あとは今パートナーが出てこないけども、まあだとにかくまあプロの方も入ってくるんですけど、 F グループプロの方いるのかな、あんま調べてないんだけど、
どうなんですかね、
どうなんだろうね、あんまりそういうとこをね気にしちゃうとなんか、
うん、
あれだから、
それがいいんじゃないですかね。
ねえ、でもみんななんかこうこなれてるね、
ね、
本当にね、だってこれもういきなりさ、その馬に似た愛のこれゆるひらなんて読むんだろうね、
ゆるひら椎名、
椎名さんなんてさ、もう漢字めっちゃ多いで
感情多いね、まあいわゆる
でしょ、
異常論文とかボロジェスとか、
そうそう、
あの辺の感じ、
ね、そうそうそうそう、ねえ、だからいや感情多いなと思ってさ
それは、まあ、もうそういう手法だからさ、
堅くいや、そうそうそう、うん、そうなんだけど、あとあれね、その年代もすごいちゃんと書いてるから、
あとネーミングのリアリティがうまいよね、
こじ、ああそうね、
うん、
はいはい、松原堂みたいなね、松原堂っていうのこれ、うん、
あとなんかこうサイト66定日録、はいはいはい
はい、66ってなんかありそう、昔のやつでありそうだもんね、うん、
なんかすげえ既視感のあるものを入れてくるっていうかさ、
ねえ、うん、そうそうそうそう、
福井県の郷土史家とかさ
福井県の郷土史家ね福井県ってとこがいいんやね、福井県ね、
うん、こういうのって ね結構ほらちゃんとやらないとそこからほころんでくるものだからね、
そうそうそう、うん、だしやっぱね、やっぱちゃんと漢字書かないとこれはね、
そうそうそうそう、
無理ですよ、
うん、ほら よく漫画のでヤクザの組が出てくるときに講談組とかつけられると冷めるみたいなのあるじゃないですか、うん、
そうね、あのアフタヌーンとかマガジンでやるやつね、
あれはまあ要は似たような名前にならないようにしてるんだろう
けど、ね、あまあそうそうそうそう、
ただちょっと冷めるっていうのあるから
ねそう、うん、ここら辺のリアリティはね、まあ大事ですよ、うん、だしね、これはもうなかなか、でもそのさ、まあ、辞書って固いもんだけどさ、こう、うん、愛とかなんかね、そういうエモーショナルなものも入ってるのも、うん、
まあ叙情的最低期ってやつ、
叙情的
最低期ってやつ、
これはなかなか巧みな技ですよ、うん、なるほどね。あと芸骨様とかね、
で
いいや
よく
思わず飛行機も通り過ぎて、
よく芸骨様を引っ張り出してきたなっていう
ねえ、
何で思いつくんだろうっていう、
うん、うん、だってやっぱ愛だけだとさ、なんかこうさ、
そうね、あの
馬ね、愛ねみたいな、
馬と愛だけだとまあなんかうんってなるんだけど、芸骨でおっていう、
そうそう、芸骨かーって ね、 なんかねいいねーってさ、芸骨いいな、あとやっぱりね、これはクソーと思ったけどね、何枚目かなこれ、1枚2枚3枚4枚5枚、5枚目にさ、
うん、
5枚目の最後の方に点点点つけてるでしょ、現実にのところに、
ああ棒点みたいな
ね、ルビーで、うん、棒点、ああこれはずるいなと思った。
そうなんですか、あなたこういうの、かあんたこういうの使わない人だもんね。
そう、使わない人っていうか分かんないよ、そのさ慣れてないからさ、今回だってさ俺でもだいぶ頑張りましたよ、そのさ前回ね、うん、そのなんつうの、開業してもさ、うん、一時開けるっていうルールをさ、あの失念しててさ、
あわざとやってんのかと思って、昔からあなた一時下げしないよねって思って、うん、
しないしない
で今回してた、ね、
しないっていうかさ、
うん、
そうそうそう、だから成長をどっかで成長を出さなきゃいけないなと思ってた。
成長って、
やっぱ弱いを重ねるごとにさ、うん、人間はいつでも成長できるんだぞっていうアピールをしなきゃいけないわけでさ、そこでね、うん、1個下げなきゃって、
えっ
1個下げましたよ
ってさ、なんかさオタクのサイトにさレビュー書いたじゃないですか、うん、僕その文章渡した後さ、うん、一時下げ全部削られてたよ、うん、だからなんか哲学なのかなとか思っちゃって、たまにあるじゃん、文学作品でもさそういうルールわざと守らないっていう、
あるあるある、あでもねレビューの時はそうしたのかな、そのあれでしょ、昨日急にリツイートいっぱいされて、なんかあれサイトもいっぱい人来んなと思ったらさ、乃木さんの書いてくれた小沢雄一さんのレビューだ、
あれさ一時下げされてないんだよ、
あそうしてなかったかもしれない、ね、うん、あれですよ、じゃあ横書きで書くじゃない、
ああそうか、横書きだとしたくない人なのか、
そうそうそうそう、うん、だから前回出した時もまあ縦でさ、まあ、書くっていうかワードとかないわけからさ、
うん、
あれで書いてんのよ、そのノートで書いてる、ウェブサートノートで、
うん、
そう、なんでかっていうとあれ文字数が出てくるのね、
はいはいはい、はい、
うん、あそれだからいいかバーって言ってるから、でそれコピペしてるからさ、
うん、ないんだよ、いやだからね、あなんかこう、うん、この人の中のこだわりなんだなって思っちゃって、
いやこだわりですよ。
そしたら今回はさ、
もちろん
今回は一時下げしてるからさ、あなんだこいつと思って
なんだこいつって、なんだよルール守ってんのにさなんだこいつってのはないだろう。
あ
いやでも違う、でもそれはね意識的に今回下げましたよ、意識的にね、
あでも、作風もね下げるべきだったのかもしれないね、
うん、あそうそうそうそう、うん、そう思い出したけどさ、そう前回はねあれなんですよ、うん、とにかくね、ストレートに勝つっていうか本戦残るのは無理だろうと思ってたからさ、
あまあちょっと変化球でっていう、
変化球っていうかだから、ありとあらゆるね小細工してさ、うん、前回はね
あだからよく言えばこのメディアの垣根というか、まあ、文章の垣根を超えていく、うん、読書感想文なのか小説なのか何なのかっていうような、
そう、うん、そう狙いなのか天然なのかみたいなさ、いう、ね、そういうところをね、
まあ、そういうところで一時下げしないっていうのは一つの、まあ、効果だよね、
効果、そうそう、だからそう、やっぱね、その当然読む人はさ、まあ、今回下読みとかないわけなんで、うん、まあ、直接戦車が、まあ、300編近く読む中でさ、やっぱりどうやって意識に残らせるかっていうのがね、まあ、非常に大事な、事柄である、 まあ、そういうことを考えたときに、うん、あえて一時下げを取っ払うことによってね、まあ、通常の作品とはちょっと違うぞと、作者本人の美学っていうものをね、戦車にこう知らしめなきゃいけない、ね、
今散々言ってきたけど、まあ、真実は最初に言ったことだからだっていう
真実は最初に言ってよく分かってないっていう、どのタイミングで一時下げんだっけ っ, つって、ね、まあ、めんどくさいからもう出そうみたいな、
すげえな、怖えな、
まあ、なんですけど、怖い怖い怖い、だからまあ、だからそれは去年の話ですよ野木さん、まだね、成長しなかった、まあ、要はよく言えばその未熟なね、ままで、うん、それでまあやってたものです。今年はもう理性の塊ですから私は。
さすがです。
そうです。それがね一時下げに現れてる、ね、うん。だから逆に言うとだからこそですよ。うん、まあ、今回のね、まあ、F グループ一人目のこのゆゆひらさんの点点点に対してね非常にこう、ジェラシックなものを感じるわけですよ、ね。
なるほど。
これ俺もそんなことをやってカッコつけたいみたいなさ
これさ僕もたまに使うんだけどさ、うん、正式な入れ方わからないんだよね。
えどういうこと、正式な入れ方あんの？
私ねルビーに、うん、中黒入れてこれを再現してるんだけど、なんか機能であんのかなと思って、うん、これを入れるワードとかに、
どうなんだろう。でもあれだよ多分ね、どうなんだろうな、一太郎でやってんじゃない、なんか一太郎
は一太郎私も持ってるけど、あったかな、
ないのそういうの、じゃあどうなんだろう。じゃあもしくはさ西崎さん超いろんな仕事抱えて忙しい西崎さんがさ一回画像化した後にさ今年で入れてんじゃない、うん、
そんな、そんなデジタルでアナログやってどうすんだっていうい
やまあそうか、まあでもいやでもさすがにあんじゃない、
あるんだろうね、うん、これ結構 LINE をしたくなるときあるじゃん。
そう
昔
あれか、
うん、昔のなんだ身長かなんかのポーの役とかで、なんか
でもさ
決めのところ全部に棒手振ってあって気持ち悪いっていう
でもあれってさ、そういえば今思ったけどさ、うん、中黒点って俺初めて見たかも、これルビで棒点っていうかさ、
うん、
昔の身長だとさこのいわゆる句読点の点でやってない、違う、
ああだったかもしんない、ああ羽があるやつ、
ね、羽があるやつだよね。
でも普通こっちじゃないのかね、分からんけど、
あれ、まあでもなんか身長の昔のやつって言われるとなんか、うん、いわゆる句読点の方かな、
だからこれはねなんかまあ強調するために入れてるっていうことなんだけど、うん、小学生ぐらいの時は一番怖いセリフに入れると思ってたから、
えどういうこと、一番、あそうか、身長のポーのせいで
そうそうそうそう一番気持ち悪いことを言ってるところで、
はいはいはい、でだからあれだよね、ここ気持ち悪いんで気をつけてくださいねの時に棒点が入ってると、
そうそうそう、しかも入れれば入れるほど
入れれば入れる、確かにね、
うん、1単語に入れてんだらまあ強調だなとかなるんだけど、はいはいはい、バーッと1両分ぐらい入れるとね、
あ
怖え怖えってなる、
ね、はいはいはい、もうね予告しますけどね、これまあ分かんないですよ、もちろん人材ですけど、もし2回戦行くともう一作書けるんですよ、書いて出せるんですけど、
ああ それもその時は、ね、他の候補と違うんだよね、
そうそうそうだからもうその時はこの棒点を俺入れまくろうと思って
全然やだね、直近で本当直近のトピックが全て吐き出される人なので
そう直近のね、うん、だからその何つうの、多分何記憶っていうのか分かんないけどさ、その、うん、近い記憶しかさ出力されない、
そうね、身内ながらそこが楽しいんだけどね、うん、なんつうの、うん、ドキュメントっていうか
身内だからドキュメント、まあそうね、
直前に感じたこと全部書きますっていう小説あっていいんじゃないですか
あそうそうそうそうそう、うん、だからだってさしょうがないよ、だってさその方が記憶がフレッシュなんだ、うん、だって
ね、でそれでエッセイにならないってところがまあ妙じゃないですか
いや、まあ、だってエッセイにしたらさ単純に
エッセイだからね、
なんつうのソマリア大変だっすねっつって終わりだからね、それはじゃあソマリランド読みゃいいじゃねえか、
あ
まあねってことですけど、まあでも、まあまあ、あとはねえ、あまあ難しいことですよ、
なんかあります、印象深い作品、
まあとりあえずなんか一個一個見てたけど、うん、あでもねこの次が今井みどりさんのどうぞ好きなだけってやつじゃないですか。
おなかなか異形の作品でしたね、これ。
異形。これね、俺一番好きだよ。
まあこれね、面白かったっすね。
うん、いや、面白いよね、これね。うん、全然、これめっちゃおもろいやんけって思って。
うん。
まあ言っちゃうとつまんないからさ、あんま言わないけど、これね、うん、よかったよね。
これ、あとなんか、うん、なんていうの、文章じゃなくて視点が統治法的なのが終始してるの面白いなと思って。
あー、そうだね、ちょっとよく分かんなかったから教えてくれ、どこだそりゃ。
例えばね、うん、ちょっと個別のなんかケースみたいな話になってから、素手で帰れたものは運が良かった、買い物に寄ったスーパーを出るとなんとはなしに荷物が重いなと感じ、うん、マイバッグを覗いて金槌を発見したのは落合さんだみたいな感じ。
ああ、そういうとこね。そうそうそう、はいはい、落合さんがじゃなくて
ってこと、
ね、
っていう、うん、でこれが結構続くんだよね。
あ、確かにそうだね。
必ず、ね、あのね、細かい状況すら書かずにで、ね、うん、行動とかから描写が入ってって、でカメラ引いて誰誰さんだみたいな感じのがね、癖なのかわざとやっているのか。
あ、確かにそうかもね。なんかね、うん、読んでてね、なんか気持ちよかったですよ。
うん、
でなんかね、たたたたた、
話全体もそうじゃないですか。あの、大枠で何が起こってるのか、うん、どういう場所なのか書かずに、とにかく一番あの視野近視眼的なところの出来事だけしか書いてないっていうさ、
うん、ねえ、うん、確かにそうだね、不思議だったね、そうだね。な、うん、何なんだろうか、場面説明ないもんね。そう、何なんだろうっていうね。
で普通そういう感じでさ、なんかちょっとこう偶話的なものを書くんだったら引いてさ、なんか世の中のこと見せるんだけど、うん、それやらないまま終わるってとこがいいんじゃないですか。
ああ、そうね、うん、なんかね、だからなんつうのかね、
うん、
なんつうんだろうねこれね、ボキャブラリーがないんであれですけども、うん、視点がさ、視点がよく分かんなくてよかったな、これはな、
うん、
これはいい。
まあ、だって結果、だから、結果この職場どこだよっていうさ、う
ん、そうそうそう、結果何の職場なのっていう、全然わかんないしさ、うん、その出てくる登場人物のね、もぐろ福蔵の、なんかね、不気味版みたいなやつ、こいつ何なんだよくわかんねえなってまま終わっちゃうからね。
うん、
これもね、いやいや面白かったな。
まあね、
うん、だから俺がその、あ、そう、今回ね、その審査員も公募なんですよ、
うん、
言ってなかったけど。だから、ね、ちょっとめんどくさいんだけど、初めに集まった300以上の作品の中から40作を選ぶっていう工程は、主催者の西崎さんと、あとは編集の方、名前は明かしないけど、編集の方がプロのね、それがまあ3名ぐらい、まあ、だから4人ぐらいで、まあ、合議で選んでるらしいんだけど、
うん、
でその40をさらにその、まあ、トーナメント方式で、まあ、ジャッジ点数をつけていく人たちは公募で選ばれてるんですね、
う
ん、
だからそこが変わってますよね、
まあ、そうそうそうそう。だから、うん、プロ、まあ、プロの方もね、まあ、当然書評家の方だったり編集の方も入ってると思うんですけど、まあ、そうじゃない方もね、うん、中に入ってて、まあ、その人たちがまあ点数を決めて、まあ、まあ点数の前に誰を勝ち抜けさせるかっていうのはまず選んだ後に点数をつけるらしいんだけど、
うん、
だから分かんないんだよね、どういうものが選ばれるかっていうのはね、実はね、
うん、
傾向が、
そうね、うん、
そうそうそう、だからすごい特殊な、うん、感じだけど、まあ僕がジャッジだったら、まあどういうこれかな、どうぞ好きなだけを、うん、まあ、選ぶかなっていう感じがしましたね、
早くも、うん、
うん、自分のだから結局好みでしかないから、
まあね、まあ、
俺は別に何でも、うん、何でもないわけだからね、ジャッジするいやだって評価基準もクソもないわけだから、あ、これ面白いなと思ったらそれがいける、そう考えるとこれかなって感じ、
うん、これはでも面白かったですね、
ねえ、で、次が、小伊勢イオンさんでいいのかな
っていうのかね、
かな、人魚姫の耳ですね。
これはちょっとびっくりしたね。
あ、そう。
うん。ギュイン。
ああ、そういうこと。
ギュインと時代ものというか歴史ものになるっていう。はい
はいはいはい、ああ、そうね。
うん。
これもね、そうそう。でもね、前回同じ方法を取ったものとしてはね、わかるなと思ってさ。
ああ。まあまあまあ。まあ世界をバッと変えちゃうっていうね。
うん、そうそうそう、だからその、まあ、今回というかさ、こうブーケファイトクラブのフォーマットで、まあ、200、2400、まあ、原稿用紙400のやつで、6枚か、
うん、
だからまあどこでサビを迎えるか問題があるわけですよ、
うん、
まあそのサビがないままさ、まあ、サビがないままっていうか同じテンションのままどんどんどんどんいくっていうのもあるけどさ、
うん、
まあ1回ぐらい転調かましたろかっていう気持ちにもね あのなるのはねよくわかるなと思ってさ。
まあそういうのが許されるなんか風土っていう感じもするしね。
そうそう、ここだし、うん、そうだし、やるときはあのエイヤーで思いっきりひねるっていうのはさ、うん、いやわかるなと思ってね、うん、これね。だからね、まあ、いやこれもね好きですよ私ね。
あれだもんね、認証とか視点もなんかこう定まらない感じで書いてるしね、うん、
そうそうそう、
私なのか彼女なのか、
初めの方ね、うん、そうとかねねとかね、うん、ねねじゃねえか、
ねね、あでもそうそう、
ね、あれいいんだよね、
あれね
ね、ねね、あれだ、
そう、あれねねってなんだと思ったら、あなるほどってなって、
あそうそうそうそう、うん、あそういうことなの、うーんみたいなね、うん、これはねいいです
か、だし最初からこういう構想なのか、うん、何、
うん、いやあのあとこのひらがなのね感じですよ、あの漢字を開いてる、
ああそうね、あの、ね、字の圧は最初のあの、うん、ね、馬に似た愛とは対照的だ、
対照的なね、うん、でもこれもやっぱさ、うん、ほら漢字を開くってインテリジェンスの表れでしょ
そんなそんな単純なことい
やほらまあ私の基準はさ、
うん、
あのかなり厳しく、まあ、見てますから、やっぱりインテリジェンスがあるかどうかでさ評価をしてるんで、
ひらがなって難しいのよ使い方、
いやそうだよ、だからやっぱそれはインテリジェンスでしょ、
まあ、でもこの作品はでもどこをひらがなにしてどこを漢字にするかっていう配分はかなり気を使って書いているのかもね、
うん、いるのかねじゃない、うん、かな、どうなんだろうね、
うん、あのやっぱし
どこでもさ
文字面と、
うん、うーんどうなんだろうね、でもここら辺もなんかね、うん、面白いなと思いましたけど、まあ、出だしのところがね特にひらがなかなり開いてるから、
そうそうそう、
余計にそうなのかもね、ま
あ、それはだから途中で作品の世界観が転換する瞬間があるじゃん、そこでちゃんとあの漢字のとひらがなの分量変わるしね、うん、後半漢字多いし、
う
ん
う
ん、
そうだよね、だいぶ
変わる、うん、だから前半なんか読んでると、まあ、こうフェイント的な感じで、うん、まあ、少し現代のなんか女性の機微みたいな安易な読み方をし始めるわけじゃないですか。
そうそうそう、うん、そこをね、うまくひっくり返す。
だからもう、おなんだこれはなんだフェミニズムの話なのかとか思っちゃったりとかするわけさ、
はいはいはいはい、
でもまあ全然そんな方にはいかないわけで、
うんうん、まああれだよね、なんかちょっと初めね、あのカイバーっぽいことをねちょっと思ったね、
カイバー、
平成怪奇小説傑作集2のさ、
はいはいはいはい、
あの今話題、今俺の中でだけ話題のイルイコンリンタのさ、会話ね、あれとかもちょっと思った。うん、でもなかなかね、これもね。
まあでもまさかそっちのネネかと。
まあ言っちゃダメだよ野木さん。
ああ、
そうだ。
ネタバレ。
じゃダメ。まだ読んでない人もネタバレしちゃうとあれだから。
はいはいはい。
いやいいかよ。ね、恋せ。
これは何でしょうね、まあネタバレではないんだけど、ミミズカから発想したのかしらで、
うん、てかミミズカって何、
ミミズカってまあ日本に割と各地にある、まあ、あの、うん、切り取った耳を供養のために埋めた塚とされるもの、
ああそれってそれ死んだ人の耳をってこと、
まあここで取り上げてるのは今戦場で首の皮に取ってきた耳で、
グロ
いやなんかまあその話してるので、うん、それと、
まあ、そうか、うん、でも、まあ、そうなんだ、でもそのなんで耳とんの、
ん、ああなんで首だと大変な時な、
でもさ耳じゃ分かんなくない、
あとね、もっともっとね鼻だったんですよ、
鼻も分かんなくない
あだからあの鼻塚だったのが伝承が耳塚に転化してった場所とかがあったりする、
へえ、うん、あそうなんだ、
とか、まあ、ね、あとそのこの話の中に出てくる、まあ、歴史的なあの、
うんうんうん、
出来事の中でそのあの大量の耳とか鼻を取ってきたっていう話は、うん、まあ、あるのよね、
うん、へえ、鼻取って、それは何、その上司に店に行って取りました、
まあこんだけ敵の、うん、打ち取りましたよ、
ああ
で、
そういうことね、数の問題なのね、う
ん、でひげを残すためにあの唇から取るとかね、そんな作法があるみたいね、
グログロいな、
グロいって言うけど今回あんたもグロい話書いてるやんか、
あまあそうだけどさ、
うん、
あの本当にあったやつは怖いよ、
まあね、 いや本当にあったっていうか、うん、まあ本当にあったことを元に、うん、あのできた伝承、
あ伝承ね、
半分本当半分伝承みたいな、そういう世界観で、
あそういうこと、うん、なるほど、
ね、あのそこら辺はあれだよ、それこそあのハードボイルド読書、
読書、と室町、ね、あっちの方、
あれの清水勝一さんがあの、
はいはいはいはい、
そういう本書いてますのでね、
ああそっか、
あの、ね、耳鼻そりの日本史っていう、
あそうだよね、ど真ん中にあったね、そういえばね、
うん、
そうだか、そうだ、そろそろね読まなくちゃね、
というまさか全然油断したところでそういうものが出てきたんで読んでいて、まあ個人的にはね、おびっくりって感じだった。
だからこ、あ、分かった分かった、つまりそういうことだね、今までの3作品をまとめるとさ、その、うん、ゆうひらさんは、まあ、漢字と、年号がちゃんとしてるっていうインテリジェンス、
ひどい
あと、あと冒険ね、冒険のインテリジェンス、芸骨のインテリジェンス、うん、で、今井みどりさんはさ何のインテリジェンスだっけ、ちょっと待って
適当に作るなっていう
まあ、金槌のインテリジェンスよ、まあ、でもよくよく考えたらさ、別に今井みどりさ、別に俺一番好きだって言ったけど、インテリジェンスは話してないから、俺のジャッジのさ、ボーダーラインってもしかして違うのかもしれない。
全然違うだろ。今は全然違うだろ。
今分かったけど、インテリジェンス関係ないのかもしれない。うん、いや、ね、まあ、小泉さんにはその歴史的なさ、ま
あ、そういうの。いや、まあ、そこはまあ。ね、そこがメインではないだろうけどっていう、
まあまあそうね、
うん、でもまあなんかこう跳躍する楽しさっていうか、そうそうそう、ダイナミズムがねいいですよね。
どうだよ、だってさ、やっぱこういうのがさ、この短い話でもやっぱさ、うん、いいとこだよね、ガッとさこう転換して火をつかれて引き込まれる、
そうそうそう、うん、で、うん、まあその飛躍を単純に飛躍するんじゃなくて、まあ、どこに足場を設けるかっていう、
そうそうそう、
振り返った時にここが足場になっていたのかみたいな、そういう喜びがあったりとかするから、
ね、そうそうあるね、まあ、そういう意味で言うとさ、うん、あれもしかしたらちょっとさっき偉そうにさ、いや去年俺もひねったから分かりますわっつったけどさ、
うん、
俺特に別に振り返るとここがああだったなっていう書き方してないから、別に違ったかもしれないって今反省してます。
自分がでしょ。
あ、そうそう、自分がね、
あ、いや、そういうのはね、でも無意識にやってるじゃないですか、別に全てを計算してやってるわけじゃないからね、で後々呼び返したらこここうなってんだ、まあ、あ、こういうこと自分でやってんだなぐらいでいいんじゃん。
いやでもね俺はどっちかっていうと、そこほらやっぱ賢く見られたいから、
あ、全てを計算づくであったと言いたいと、
そう、全ては計算づくであったっていうふうにさ自分でもそう信じたいなと思ってたけど、あ、もしかしたら違うのかな、今小石さんの読んで、そう思いました。
やっぱしいい語読悪い語読で、まあいい語読は、ね、していく必要あるんじゃないのと思うよ。
あるよ、だって、そうだって、いい語読していけば全部名作だもんね。
いや、そうそうそうそう、それ
ほどね、天才だね、コスパがいいことはない、天才だな、
すごい適当に、適当っていうか、まあ特にな考えたわけではないんだけど、そうそうそう、やったことが後々すごい天才として評価されることになるかもしれない。
そう、まあ、いかに語読されるかっていうのがね、文芸ファイトクラブの肝という。
まあでもね、なんかこう単品としてパーツとしてのアイデアが光っても、それを生かすのは前後のつながりだから、やっぱし無意識ではやってんだと思うけどね。あ、その
まあね、
うん、
まあ野木くん、まあそうですよまあそうですよ、
天才と呼ばれたい
そうで、誰だってそうじゃない、うん、ね、なんだかんだ言いながらみんなね、誤解でも何でもいいから天才って呼ばれたいなって思ってるわけです、
うん、
まあ、そういうさ、思ってる発露がこの文芸ファイトクラブに叩き込まれてるんだなと思って、ね、うん、なかなか、参加してる私も嬉しいなと思いますけど、
まあそういうことですよね、
そうそうそう、で、まあ、4個目がですね、うん、私が書きましたよ、ボーイッシュがね、ボーイッシュが入りました。
最初ボーイッシュかと思ったよ、
うん、何
ボーイッシュ、
あ、ボーイッシュね、あ、はいはい、さ、基本的にね、まあ私ももう2回戦も出てる、2回目出てますからさ、偉そうにドヤ顔でね、まあ創作論を語る、あれが出てきたんで言いますけどまずやっぱさ、題名でしょ、やっぱりさ決めるの、男は黙って題名ですよ、
まあ、男は黙って
だからその
頭割り
男は黙って題名から決めてくもんだからさ、うん、だからなんかそのあれですよ、うん、そのこの世にまだないようなさ言葉をこう作り出したい欲求が常に人にはあるわけじゃないですか、
うん、
人民にはね、うん、だから
始まったぞ
こうなんかないかな、なんかないかなってね、ずっと自転車こいでたらさ、
うん、
あ、ボーイッシュっていいなと思ってさ、チャリこぎながらね。ボーイッシュって。で、後々なんね、その野木くんが言ったようにさ、あれこれ俺ボーイッシュから撮ってんじゃねえかなってさ、後で思ったんだけど、
知らねえよ。
書いてさ、送った時にはそういう意識なくてさ、うん、ボーイッシュってこれめちゃくちゃかっこよくないと思って。
これ特に、じゃあ意味もなく思いついた言葉ってことか。
あ、そうそうそうそうそう。だから、ただ、アトアントなってさ、これ、間違いなくボーイッシュから俺撮ってんじゃないかなと思って。
ボーイッシュとボーイ？デビッドボーイ？
ボーイ？いや、わかんない。でも何なんだろうね。でもなんかさ、その、舞台をソマリアにするからさ、
うん、
なるべくその、日本人が、あんまり考えないような語、
そうね、それはすごい出てる。
音にしたいな。そうそう、
それはすごい出てるんだけど、多分ソマリ族によくある名前とかを参照したり調べたりは ね、してねえんだろうなっていう。
そうそう、それはしてない、もちろんね、うん、それしちゃうとだってそうなっちゃうからさ、それが思いっきり出ちゃうから、多分ね、うん、誰だったかな、謎のソマリランドだとワカンドみたいなさ、なんかそういう名前だとかいっぱい出てきたから、
それが出ちゃう。そこら辺はなんかいいと思うんだけどね。まあもちろんそういうのは良くないんじゃないかと思う人もいるかもしれないけど、多分ね、これ調べて、ある実際にあるような名前だったらちょっと後の世界が変わっちゃうからね。
まあね、まあ講談社組問題も発生してしまいますからね。まあ、なるべくそれから離れて、まあボーイッシュってね、うん、書いて。まあ、そう、ボーイッシュ、名前さえ決まっちゃえば、もうあとはね、
もう動き出す、
ね、もう終わりですよ。っていうか、もう名前決めたら、もうさ、残りは 1% ですから、ね、あとは自動、基本的に書くときは、まあ、なんかね、ちょっと偉そうに言うのもだんだん恥ずかしくなってきたんだけどさ、うん、まあ、前回もそうだけど、基本的には一筆書きじゃないと書けないんですよね、
私ね。ああ、そうね、勢いでね、ばっといくっていう。
そうそう、勢いで、そうそうそう、だからその、なんつうの、千文字ぐらいでこれ書いて、次の千文字でこれ書いてってやるとさ、途端にもう書けなくなって、吉野家行って牛丼でも食うかってなっちゃうからさ、とにかく一気に書かなきゃいけないから、その名前が決まった瞬間にもうさ、うわー
すげえな、もう、水の中に潜って書いてるみたいなボタンだな。
そうそうそうそう、ハンマーバギーの登場人物でさ、無呼吸打法だっつってさ、連続でパンチをするおっさんがいたけど、その気持ちですよ。
なるほど。
そう、だから呼吸をせずに。
でも最後のパラグラフは呼吸してる感じあったけどな。
あ、そう、最後のパラグラフってなんだっけ？ちょっと待って、パラグラフ。
ボーイッシュは今では政府の高官に収まっています。ね、私は考えたくないです。ここあんた、うわ、小説書いてると思ったもん。
そうでしょ。でもね、うん、そここそね、呼吸してないですよ。
本当に？これすごい呼吸感を、なんか珍しいぐらいの呼吸感を感じたぞ。
あ、そうなの？いや、うん、ここはね、逆ですよ。
本当？
逆にね、そうそうそう。だってこういうのってさ、あるじゃん。
え、あるよ。うん。
あるでしょ？だあるやつはさ、
あるっていうか、まあ、うん。いや、だから逆にすげえ照れてねえんだなと思って。
あー、いや、照れましたよ。照れながら。
いや、これ、照れるじゃん、こういうのって。あなた、
いや、照れるよ、
うん、
いや、照れるよ、照れるけどさ、しょうがないじゃん。
今回なんか照れずに書いてるすげえっていう、一時下げもしてるしっていう。
そうそうそう、だから今回理性的ですよね、だいぶね。いや、そういうのもやっぱりさ、去年があったからですよ、やっぱり。あ、去年でさ、そう、去年出て、しかもその一応さ、1回戦は進めてるわけじゃん、選ばれてね。そう、だから同じようにはちょっとさ、
まあまあね、
できないわけですよ。だからちょっとね、俺もなんかその大人になった部分をさ、出さなきゃいけないわけですよ。
なるほどね。で、あなたたちはなぜ同じ話をさせたがると。
そうですよ。俺なんてもう赤面ですよ。本当だよ。冷や汗流しながらさ、自分のさ、なんつうの、羞恥心理ミッターをさ、3段階落として書いてます
よ。ああ、なるほどね。恥ずかしいは恥ずかしかったのか。
いや、まあ、あんま恥ずかしいって言うとさ、
いやいやいや、
あれだけど、まあ、それはやっぱりね、照れはありますよ。
いや、私はここ好きだけどね。
だけどね、頑張ってね。だから、 照れちゃうとさ、うん、そのスーンって落とせないじゃん。わかんないけどね。
あ、いや、うん、
スーンって落とせないからさ。
で、まあ、ほら、逆に照れないとさ、ちょっと青臭いところまで行っちゃったりするじゃないですか。うん、あの走ってしまって、
あ、そうね、
筆走ってしまって、そうね、でそれを止めるのって照れだったりするからさ、うん、止められる力は。
そう。うん、だ、いかにね、あの羞恥心コントロールをするかっていうのがね、今回あの書いた時のね、一つの目標でした
から。抑制してる中にぴょこっと出ちゃうからこそエモーションっていうのもねあるしね。
そうそうそう、
ね、だんだん口数が少なくなってくるという、
はい、口数がもうあんまり言うことない。
自分書いたものを喋るのって嫌だよなっていうのは。
そうだよ、あの羞恥心リミッターもう3段階外さないとさ。しかもまだね、今だって選考中じゃない。
そうっすよ。
じゃあ実際はね、うん、その1回戦目だからなかなか言えないですよ。
ねえ、
まあまあ、いやでもとにかく、謎のソマリランドにはありがとうと。
まあ、まあ元ネタに近いのかな。
まあ元ネタ、まあさね、まあ、こういう出来事があったっていうことは別に書かれてないけどね、うん、まあ、舞台として
とか、あとはまあ、いわゆるあの正体、客をね、歓待するホストの話っていうのはね、うん、ありましたからね。
あ、そうそうそう、それは、うん、うん、間違いなく、ソマリランドのやつ読んでね、
うん、
ソマリランドでは、まあ、ソマリランドではっていうか、その、作者のさ、作者の名前が今まさか出てこない、高野さん、そう、高野さん、うん、で、今さ、ね、どうしても。そう、高野優作さんって言いたくなっちゃってさ、
まあ、いろいろ混ざってるさ、
いろいろ混ざっちゃうからさ、高野さんが、まあ、実際体験した話でね、その、まあ、高野さんが、まあ、記者っていう形で、ソマリランドのある村に行ったら、まあ、ちょっと襲撃されたりとかもして、で、まあ、その時その話があったのかちょっと忘れちゃったけど、まあ、なんかその向こうの風習では客人をね、が一番大事というか、まあ、尊重されるから、うん、まあ、もし敵対する勢力なんかがあったら、まあ、その客人を狙って、まあ攻撃をして、まあ、いわゆるその相手側のホストに恥をかかせるっていうのはね、一番のなんかダメージだみたいな、
うん、
まあ、書かれてて、うん、そうかって、ね、感じですよ。
まあ、それをまあベースに膨らましたっていう、ま
あ、ベースにね、そうそうそうそう、うん、まあ、そういうことなんでね。
あ、まあ、いいじゃないですか、ね、仮面の下りとかいいっすよ。
いやー、これが一番いいんじゃないの、乃木さん。これもしかして F グループの中
で、F グループの中では自分のが一番いいと、
うん、自分のが一番いいんじゃないの、これ。そろそろさ、
いや、その意気込み、その意気込みですよね。、うん、
だってそうじゃないとさ、出せないですよね、
うん、いやー、だってそりゃそうでしょ。
なかなかね、だからあれなんですよ、そう、前回もさ、そうだったんだけどさ、出して選ばれるとさ、それはそれで結構さ、胃に来るんですよ、これ。要は選考過程見られてるわけじゃないです
か。そうね。うん、
だって他のさ、公募だったら出したことみんなに黙ってさ、
黙って
落ちてもさ、一人でね、うん、
悔しがればいいって
。知らん顔してればいいけど、今回はさ、出して、ね、ダメですって、はっきりね、出ちゃうし、
そうね。
しかもさ、短いじゃない、ショートショートだから。
うん、
だから結構読まれちゃうしね。
気軽に読めるからね。そう。で、選考段階で読めるなんて、普通、他の公募ではないからさ。
ないか、そうそうそう。うん、だから。結構ね、なかなか胃が痛いもんですよ、これは。
確かにな、私みたいな門外観がね、当人と好き勝手なこと言ってね、
うん、そうだよ、
申し訳ないなと思うけど、
本当だよ、何が一時下げだバカ野郎。この野郎、何が一時下げだこの野郎、うん、それどころじゃねえんだこっちはって。まあ、そんなことをね、思ったりしたんですけど、ただね、一番苦労したとこ言っていいですか、せっかくな
ら。ああ、どうぞどうぞ、ぜひぜひ。
これさ、その2400文字以内だけどさ、
うん、
原稿用紙400字詰めで6枚までだからさ、うん、そのなんつうの、行を開けたりとかそういうとこもさ、
うん、
まあ、一応気を配らなきゃいけなくて、まあ、削ったりしなきゃいけないんだけど、うん、だから出だしの部分でさ、うん、2行使っちゃったからさ、後半大変でさ、この2行をどこで削りゃいいんだっつってさ、
パッパッパの
これが大変で、そう、うん、パッパッパのところでね、うん、
まあ、パッパッパをね、外さないんだもんね、でもね。
そう、でもこれはね、だから結局、ボーイッシュって書いてさ、あと、パッパッパって書いたところで 99% 終わってる。
終わってるっていう。あとは、あとはおまけなのかっていう。
あとはもうさ無呼吸で息を止めてダーッと書くっていう活動が、いやこれがねやっぱ大変だったな。
いやでもボーイッシュパッパッパと来てるから、お、うん、なんだまたあれがブンブン振り回してるのかって思ったら、いやいやいやいや、ウェットじゃないかって思った
け
ど、シリアスでね、
落ち着いたヒッチでね、シリアス、
シリアス、
これがね、まあ、あのそうあのね、あの私はあの言いたいですよ、今思いついたからね言いたいですよね、シリアスさが足んないんじゃないかなと思ってね、他のね、まあ、ちょっと他の作品はまだ F グループしか読んでないからあれだけど、ちょっとねやっぱシリアスさが足んないんじゃない、もういいかやめとっか、角が立つからやめとこうか、
そうや
適当に言うとね、うん、適当に言うと角が立つからやめときましょう。
次は墓標、
はい、墓標、
渋川鎧さん、ね、
すごいなこの名前、渋川鎧さん墓標、うん、
これ
もね
結構あれだよね、うん、風刺的な匂いがしてくるお話でしたね、珍しく。
あ、なんかそうだね、これが一番シリアスなんじゃないかなって。
いやそうそうそうシリアスさで言うとね
シリアスさで言うと、うん、もしかしてあ、となるとインテリジェンスでもシリアスでもさちょっと評価基準がぶれちゃうから、まあ普通に読んでいきましょうってだってね、あのいきなりだって某国の首相が庭に倒れてんだもんね、
うん、
うん、これはすごいですよ。
まあなんかこう、
うん、
風刺を、風刺と偶話の愛の子みたいな感じ
で、ね、愛の子
来るのかなっていう風に読み始めるよね、うん、こっちとしてはね。
まあね、でもさこれなんか風刺っぽいけど、まあこれあんま元そのネタバレっぽくなんないんだけど、ラストの方でさ、
うん、
まあその息子さんの成長が見られるじゃない。
ああそうそうそう、実は僕そっちのパートが好きだったかな。
いやそうそうそう、だからここでさ、うん、あそうかそうなるのかと思ってさ、これなかなかね、うん、あそういう風に落とすのか、うん、
まあでそれがあの旗を通して、
うん、そうそうそうそう、
あのまあ最初のちょっとその社会的な部分に接近するっていうところで終わるっていう、う
ん、ねえそうそうそう
僕これね一番好きなところはね、うん、旦那さんとの電話なんで、
電話の会話、うん、はいはいはい、
どうしか言わないっていう、
はいはいはいはい、
これのこれ2回繰り返すんだけど、そこの繰り返しかな、うん、好きだったの
は、うん、確かにね、どうのとこね、これなんかねあれですよ、かんねえな、なんか去年のね、去年のジャッジの感じだと多分墓標がいきそうな気がする。
あそう、
そうそうそう、なんとなくね、
まあ日常とそうでないもの、遠い世界とが、うん、不意に油断したところから接続してしまうっていう話って割とあるんだけど、これいきなりもうくっついてんだよね、うん、庭で死んでんだから、だからそういうところでかわしてってるなっていう、この付け方もある、
そうなんだけど、多分ね一番共感性を寄せやすいのは多分これなんですよ、
目標
が一番寄せやすい、そう、まあ、いや他のやつはね、いわゆるその人の生活の日常的なものがないわけじゃない、
うん、
他の4作品にはね、
うん、
だからね、まあ、どういうジャッジ今年されるか分かんないけど、去年のジャッジだったら多分これがいくと思う。
なるほど、
そうこれがね、うん、あの2年目の偉そうな言い方ですよ去年のジャッジだ去年のジャッジだったらこれがいくんじゃないかな、
これもやっぱしだからって、テレとの駆け引きみたいなものが
は、いやこっちなので、野木くん、はい、分かんない分かんない、その鎧さんはさ、ストレートに書いてる可能性もあるからさ、照れてるか、
あいや照れっていうのは、まあ、さっきは文字通りの照れっていう意味で使ったけど、まあ、要はこれ以上やると走ってるよっていうバランスってあるじゃん、抑制、
あ、
うん、
はいはいはい、読み手側のね、
そうそう、でそれをさ、そこをセーブするのがこの、あの電話であるとか息子とのやり取りっていうところだったりするわけじゃん、それがどこまでそのだって要はこの作品の一番外側に接しているあの死体だよね、要は そこに触れるのかっていう際みたいなものをどこに置くのかでさ、よしあしが決まってくるわけじゃん。
いやーそうね
ー。でここら辺はだから好みなんだけど、もっと遠くてもよかったかなっていうのは個人的にはある、うん、ただそれはね本当に好き嫌いなの、うん、領域なんで、
うんうん、まあそうね。
だからね、最後のあのオムライスのところはね、うん、あの、うん、自分の範囲ではちょっと行き過ぎてるところある、ところは。
ああそうなの、うん、乃木ジャッジでは
ジャッジじゃない、あのこれ完全な好き嫌い、
ノリ読者、読者、
ね、読者としてのノリで全然あの、うん、あ上手だなって思って読んでました。
はいはいはいはい、うん、まあね、でもね、このオムライス着地がね、まあ、今のおじさんが言ったところがまさに原因でね、うん、これが取られる可能性もやっぱり
ある。ああ、まあ、だからそれは、だからこれを評価する人は当然いると思う。
いるいる、全然いると思う、う
ん。で、絶対そこがフックだし、この絵を描くために多分前段も思いついたんだろうし。
うん。うん、だからね、これはね、まあそういう意味だとね、まあ、どれが抜けてもおかしくない、うん、っていうことでね。
うん、あ、分かんない、去年よりやっぱし全体としてはこう、うん、巧みな人が増えてるのかしら。
分かんない、
まあ、僕去年全部は読んでないからね、
うん、そうそう、うん、わし僕もまだ F しか読んでないからどうなんだろうね。まあでも去年もどうなったんだろうね。まあまあでもなんか小説小説してるのか F は割と。
ああ、そうかもしれないね。うん、
なんかね、
もうちょっと実験的なの多かったよね前。
前そうかもね。まあちょっと全部読んでないから何とも言えんけどね。ま
あ、あとちょっとこう、うん、メタなもの雰囲気が漂ってたかなっていう気がしたかな去年。
ああそうかもな。それやっぱりだからなんだろうね、去年のやつを受けて、うん、こうなったのか。割とあれじゃない、もしかしたらちょっとさ、あの去年1回戦で負けてるからさ、
うん、
あのその後の作品あんまちゃんと読んでないんだけどさ、
ああ そっからまたあの雰囲気とかノリが変わってってる、リアルタイムで変わってってるっていうのもあるのかもね、
うん、だから第1回の時はそれこそアンデパンダンじゃないけどさ、うん、そのみんな何もないわけじゃない、うん、何どういうのが選ばれるかっていう、
歌舞伎ものが揃ってるみたいな感じの。
そうそうそう、うん、だからみんなバチバチ好きなものを放り込んで成立したけど、うん、第2回戦はやっぱその選考過程が見えるってことはイコールこれが取られるんだなっていうのがさ可視化されちゃうから、そっちに寄っていったのかなとかね。あ、もしくはそれが逆にその何つうの、初めに選んださ戦車の人たち、うん、要はその西崎さんとか、まあ、プロの初めに選ぶフォーホースメンの人たちがさ、なんか去年のやつ受けてなんかこういう風な選び方をしたのかもしれないし、
うん、
まあわかんないけどね、300他のやつがどんなやつだったかも。
まあね、さすがに300読めないからね、
うん、読めないし、うん、まあ我々もだって F ぐらいしかちゃんと読んでないからさ、それは何とも言えないんだけど、
うん、
まあでもそういうことがあってもまあおかしくはないしね。
そうだね、まあ、うんうん、まあ少なくとも今回このF を読んだ感じだと、まあ、去年が割と歌舞伎ものが揃っているとすれば今回は武芸者がいるようなイメージがありますね。
そうだね、うん、まあそれがね、まあ、第2回、まあ、やっぱそれが面白いよね。その第1回で比較してこうだみたいなのができるのってさ、やっぱ積み重ねのさ、うん、イベントが進んでいってる証だからさ。
そうそうそうそう、ね、そういう変化もまた面白いっていうのは、う
ん、そうそう、いろんな見方読み方ができるから、それは面白いけどね。
まあ、あとやっぱしこう堂本さんがね、あの去年つけてたエリザベスカラーを今回外してるっていうところで、そのイメージがすげえ強くなってるのかもしれないけどね。
エリザベスカラーってなんどういうこと？
あのほらこういう襟巻きみたいなやつよ。
あ、分かる分かる。あれって何の象徴なのあれは。
いや、花の刑事とか読んでたあれつけてるさ、歌舞伎物
っぽい。歌舞伎物ってことね。あ、そういうことか。いや、うん、そういうことね。まあ確かにそうかもしれないね。あの、うん、じゃあ、あの、多分だけど、分かんない。他の人、分かんないけど、
うん、
去年通って、今回も通ってる人たちが何考えてたか分かんないけどさ、
うん、
その、一応前回と変えていかないと多分取ってもらえないだろうなっていうのもあるわけよ。
ね、まあまあ、それはね。うん、
そうそう、同じものを書いてもさ、別にだって同じじゃん、同じトーンじゃんって思われたらさ、ちょっと取られないし、逆にその嫌じゃない、
まあ、
同じやつ2度出すのもさ、まあ、トーンとしてね、
うん、
だからまあ こんな感じ、エリザベスカラーを取ってね、紳士服小中に駆け込んでですよ、あの一番安い一番安い吊るしくださいっつってさ、2着で 1キュッパのやつをね買って、うち、に帰ってきてさ、あ、ネクタイとベルトも必要なんだっつって、もう一回行ってさ、買い直して、締め方がわからない、頭に巻こうっていう感じでやってますからね。
いやまあまあまあ、いやおもろかったっすね、うん、でも全部おもろかったよ
ね、全部面白いよね、
ここの絵も、そう他も読んでみますよ。
うん、まあでもやっぱりやっぱボーイッシュが一番面白いんじゃないかな、やっぱりね。
あ、そうだな。
うん、いやそうじゃない、どう考えてもそうだよ、だって全員だってさ、パッパッパしてないもんね。
そうね、パッパッパね、
全然言ってない、パッパッパしてないけど、これはね、ちょっとみんな落ち着きすぎなんじゃないか。まあちょっとこれ以上は見ませんからやめとくんだけどさ、特に何もないから、言うのもやめとくんですけど、まあでもよくまあでも通ったなって感じはしてんだよね、本当に。その野菊さんにはさ、まあポッドキャストで言ってないけど、普通にチャットで話した時に、まあ今年はなんか無理そうですわってなんか言ったような気が
して、いや言ってたよ、あんまし喋んなかったしね、
あ、そうそうそう、だから、なんかね、そう去年は1回目だしテンションあるしさ、まあその行くんじゃないのって思いがあるから、野菊さんとも結構、やりましたよ私はみたいなことをね、出した瞬間に話してました、今回はね、黙ってようかなと思ってたもん。
ああ、そうそうそう。だから、さんにね、まあ、今年はやってないのかなって最初は思ってたね。
ああ、そうそうそう。だからやっぱそこはさ、ちょっと恥ずかしリミッターを外してるからさ、要は恥ずかしリミッターを外して負けちゃったらさ、とんでもなく恥ずかしいわけでしょ。
まあ、いや、まあね、でもそういうもんだもんね。
そうそうそう。だから、ちょっとなかなかね、もじもじしてたんですけど、なんだろうね、なんで。取ったんだろうなって今更ながらに考えて
る。あれ、数は増えてんのかしらね、去年よりも。
あ、数は増えたらしいよ。
ああ、まあ、存在を普通に知った人も多いだろうしな。
そうそう、だってね、さっきツイッターで見たけど、ほら平成怪奇小説傑作集2でも読んだ津原康美さん、他もつぶやいてたしね、文芸愛とクラブだけど、みたいなやつとか、だから作家の人たちもそうやってつぶやいてくれてたり、まあ、だってプロの人もね、普通に参加してるわけだから、
いやー、
まあ、
そこはね、いい
よね、やってるわけだから、そうそう、
商業作家と殴り合うっていう機会はなかなかないですからね、
そうそうそう、だから、今回 F にはどうなんだろうね、ちょっとちゃんと調べてないから、申し訳、もしいたら、申し訳ない、
事前に調べるっていうことはしないからな、読むときな。
しない、だそれしちゃったらあれだからね、ただできればね、北野優作さんをさ、やっぱ去年チャンピオンだ、まあ、当たって任すっていうね、ことしたかった、だってあれだよ、2回目去年のチャンピオンってことはさ、今回はデバフがかかってるわけだから、
そうだね、
そうそう、去年チャンピオンだからさ、ものすごいやつじゃないと多分勝てないと思うんでね、分かんない一回勝ってからいいかみたいなところが働いてさ、ジャッジもね、今回どうなるのかな、だから北野優作さんに勝つんだったら、今年がチャンスだったなと、
なるほど
そうそう、デバフがかかってる今だ、
いや勝ち上がっていけばいいじゃないですか、
まあね、勝ち上がってね、ただこの後スケジュールどうなってんだろうね、文芸会とか
どうなんでしょう
か、ね、あんまりあれしてなかったけど、まあね、無事勝ち抜いて2回戦に行けるのか、ほぼ期待ですよ
ね。そういえばさ、どうでもいいことなんだけど、なんて意識なんだっけ、
ほいほい、あ、だから多分これはね、
聞いたかもしれないけど、
読書会でさ、去年ね私が作った、意識やばい読書会っていうのがあって、まあそれの意識から取ってるよね、
あ、そういうこと、
あとか要はその名前意識、もともとその意識やばい読書会で、堂本と名乗っててさ、まあその主催者の方ね、
意識低い、てて意識やばい、意識緩いという変遷が、
緩い変遷があって、今どれだったか、意識今緩いな、意識緩い、緩いにたどり着いたかな、今意識緩い、まあそこの意識からとってね、まあ意識、
なるほど、ね、ああ分かりました、いやなんか前奏みたいな名前だなと思って
あ、前奏、前奏でこんな名前あんの？意識の。
いや、意識動、なんかこう意識動眼みたいな言い方すると前奏っぽいな
と思って。ああ、はいはい、確かにそうかもね。まあ、意識ですよ。まあまあ、だからそういう意味ではさ、だからそういう意味では名前の中では一番インテリジェンスが高いんじゃないかな。
いや、そんなことないんじゃないか、普通に。
あ、そんなことないって、そんなことない、うん、そんなことないのか、まあ、
みんなだって名前凝ってるぜ、
意外とそうだよね。でもあれじゃない、だからやっぱさ、プロアマ混合だからさ、うん、アマの人たちは割とそのツイッターネームそのままとかさ、
あ、
そんなのもあるからじゃない多分。違うかな、
そうなんだ、
そういうのがあったりして、
ね、うん、
うん、じゃない、これでね、
私なんかひどいもんだからな、名前
何が、あ、まあ乃木坂、乃木坂アイドルの乃木坂が好きだから乃木ってやつ。
いや違うんですけどね。
あ、乃木坂ではないんですけど、ね、あ、乃木坂ではないんだ。
ではないです。
あ、じゃあこれ 何か乃木って取ったこと、
これね、あのもう一個やってる ラジオで、
あ、そう、
ね、あの、そこで一緒、相方のダニエルさんに名前どうするって言われて、うん、え、あ、乃木って言っちゃった、は
いはい、だからでもさ、その発露として何かあったの、乃木だって、乃木将軍とかさ、あるわけ、
あ、ね、その時は、あ、うん、あの、もう勢いで乃木って言って、後付けの理由としては、あの本名をカタカナにしてパーツいじると乃木になる、うんう
ん、あ、アナグラムで、
ね、カタカナのパーツをちょっといじると、
あ、あー、そういうことね、うん、あー、わかるわかるわかる、あ、なるほどね、はい
はいはい、あの棒一本取ると、
はいはいはい、わかるわかる、
うん、っていうことにしてる。
あー、ということにしてる、まあいいんじゃない。
でもね、そういうのって無意識にやってますから、
まあ、そうだよね、だから、あの、無意識の乃木坂48とか好きがね、まあ出ちゃったっていうことです。
あの、僕ほら、あの、お城の絵とかを描いてさ、うん、サイトとかにアップしてるじゃん、うん、あれを検索でかけると、まあね、あの、乃木坂の女の子たちの隙間に土の塊が出てくるっていう、うん、最初の頃ね。最近私
も。ああ、なるほどね。あ、そう、あ、うん。それはなかなかいいね。
で、下の方に日露戦争関係のものが出てくるっていう。
あ、そう、乃木将軍の方ね。
そうそうそう。
まあ、それはしょうがないもんね。それはね。でも、いいじゃないですか。その間に揉まれてね。
揉まれてるっていう。
乃木さんも生きて、うん、乃木さんだって生きてるんだからさ。その間に揉まれてね。
うん、
まあそんな感じなんですかね。あ、まあ、ということでですよ。
はい。
あ、分かる？
いやいやいや、今、あの、
大丈夫、
うん、エントリーしてる人たちの名前が、うん、あの、トーナメント表に全部列挙されてるけど、うんうん、すごい名前の人いるなと思って。うん、まあ、
ああ、そう、そうね、そうね。
首、う、都、ん、大学。
安倍2、安倍2さんとか？
首都大学な。
首都大学東京？あ、首都大学
留一、留
一、留一、なんだろうね、留年1回したってことなのかな、
っていうことなのかね、
かね、
とか、お、あの、はてなクエスチョンマークがついてる人もいるね。
え、うっそ、どこにいるの、
D、
え、何番目にいる、 D、
もちっちゃい、ちっちゃいな、元弊社、花、
あれ、 D、 あ、え、 D にいる、
D、
元弊社、あれ、俺見てんの違うのかな、名前変わったのかな途中で。なんか対戦表、俺が見てる対戦表だといないけども。D でしょ、うん、?ABCD だよね。
あ、いないんだ。
あ、あの、八本美沙さんとかいうとこで短歌読むさんがいるとこだよね。
その隣、短歌読むさん、 あ、じゃあ変わってんのかもね。
俺わかんない。俺ちゃんと見てるの違うのかな、
じゃあリンク送るわ。
なぜこんなとこ。まあでも大変だよ、この名前さ。だって、美沙さん一人でやってんでしょこれ。
うん、
あ、本当変わってる。俺が見てるノートのやつはね、短歌読むさんってなってる。
ああ、仮名だったのかもね、もしかした
ら。いや、だってこっちだって仮名だろ。
あ、仮名、とりあえず、
ああ、そういうこと、
うん、はいはいはい、決めてないからっていう。
でも両方ともなんかさ、なんか短歌読むさんもまあ割とトーンは似てるような気もする。
まあ、まあ、ね、
そうね、トーナメント中でも今回ちょっと変わってんだよね。トーナメントでさ、初めはグルーピングしてるけど、その後は総当たりなんだよね。総当たりっていうか、
ああ、そうなんでね。
そうそうそう、前回はその勝ち抜いた2人が戦うみたいな感じだったけど、うん、今回だからタイマン勝負がないんだね。
そうなんだね。
あ、ねえ、なんかね、アンケート取ってたけど、うん、まあこれはこれでどんなドラマがあるのか、
うん、
うん、分かりたい。
まあまあ、まあこう見守ろうではありませんか。
ね、もう見守るか、
また今
惑星と口笛ブックスに大量のさお注射を送るしかないもん、
ね、お注射
あどうしたどうした、
いやいやいや、あの、一瞬またあの回線のあれが、
あ回線が、
ね、
あ
ってらっすから、
あ今だってほら、うん、あの禁止ワードだからじゃない、あの相撲の隠語だからさ、
いやあの、ね、お注射の手前がなってお注射だけ
手前がなっちゃう、お注射だけの
お注射だけもうクッキーパッキリ出てきたから、
編集していただきたいと思いますけどね、だってだ文芸ファイトクラブで優勝するとさ、もう巨万の富が手に入るんでしょこれね、
うわそうなんですか、わかんないですけど
賞金総額なんかね2億仮想、まだ見ぬ2億仮想通貨らしいからさ、あのまだ生まれてないやつね、
なるほどね、
だから本当の仮想の方の通貨らしいからさ
妄想通貨
がね2億、妄想通貨が2億円分入るって言われてるからさ、
あ2億妄想か、
2億妄想だから、これは大変ですよ、でもなこと言ってもさ、ああね、だって北野優作さん去年優勝したその後じゃない、だって100文字 SF とか、あの出版決まったんでその後のかな、ちょっと分かんないけどね、もともと話があってという話は全然そうかもしれないんだけど、うん、でもさそこでもしかしたら縁起が良くなってさ、だって今だもんね、
短いもんが後でぞっていう流れが、うん、来るかもね、
いやそうだよ、だってそれはそうなんですよ、うん、だってね何度も言ってますけど、可処分時間、人の可処分時間が細切れになって昨今です、
あ
ね、より短いものが目に触れるっていうのはね、
うん、
理屈としては全然ありそうな世界です、
まあ、
実際にだって北野さんのやつが売れてるんだってさ、もちろんその、うん、クオリティっていうか面白いから売れてるっていうのは当然あるけどさ、
うん、
あれぐらいのものをパッパッ読むようにしたいっていうやっぱニーズがあるわけだ、
まあもうほんとまさにツイッターとかの短文文化っていう
ね、短文文化だし、うん、まあスマホによるね時間のなんか使い方の変化、
そうね、
ね、2分間 SF、 あ5分間 SF か7分間 SF もね、うん、入れたわけだ、そういう潮流はあるんじゃない、
我々もあれだもんね、あの題材の本、うん、作品が短きゃ短いほど嬉しいもんね、
そうだよ、う
ん、1文とかの時すごいテンション上がったもんね、そうそうそう、1文だ
っつってテンション高かった、1文最高だなっつってさ、もうこれだよこれってから、もうだって1文だって面白いんだからさ、うん、それはだってねっていう、
まあでもところがこう短い短いっつって喜んでる我々は1時間半とか2時間とか平気でね喋るんですよね、短いもので物を扱いながら、
そうね、うん、やっぱそこでね、でもさ短いものを読めばさそれだけさあの想像が広がるわけです、
いやそうっすよ、うん、
あでも長いやつなんてもう全部書いてあるんだからさ
そうそう
面白かったねっつってさ読んでくださいよ、じゃあ次の、曲に参りましょうってなっちゃう、
いやまあだって、うん、その分量の短さと語る時間とか反比例すればするほど面白いってことだからね、
そうそうそうそうだよね、うん、まあこういう短文のね、まあ北野さん最近なんかマイクロノベル、
ああ新しい概念を提唱しております、
新しい概念を提唱することによってさ、うん、過去の100文字 SF が検索しづらくなるっていうあの問題をはらみながらも、新しいものにさ、でもあれはすごいな、エイヤーでやってるから、ああやっぱすげえな、
うん、まあだからもう
そういうのもあった
りとかね、ショートショートよりもさらに短いようなっていう、
うん、うん、っていうのね、まああとはね、あの文芸ファイトクラブ、まあ、2年目であれですけど、うん、やっぱなんかこうさ、やっぱヒーローが出てくるとね、またこれ盛り上がるんですよ。
ああ、そうね。そういうのあるかもね。
そうそう。うん。うん、だから、まあ、去年、準優勝だった橋本さんとか、なんかわーって。もっとね、あの商業ベースにさらにね、それがつながるような、あの分かりやすくつながって、さらに作者がさ、いや、文芸ファイトクラブのおかげで私は、みたいなことをね。
家が買いました
って。そうそう、家が買い、私はこんなに身長が伸びたし、なくした財布も戻ってきました、みたいなさ。あのジャンプの裏の広告に出れるようになればさ。
あのお風呂に入っちゃう
ね。そう、お風呂に入って、札束風呂に入って、微妙な感じの女性をはぶらせてさ。
うん、
そういうのがあればね、またね、箔が、だから、それがないと、でも箔がなくな、箔がつかないからさ、
そうね、
そうそうそう、だから、まあ、ここね、2、3年先でそういうのが出てくれば、
うん、
いい感じにまたなるのかなと思いますけどね。うん、
いやいやいや、
ということでね、まあ、インターステラー、皆さん、どうだったでしょうか。
インターステラーの回。
インターステラの回でしたけどね、だからなぜ無人探査機を起こらないかったのか、 またね、うん、最後に娘と会うじゃないですか、うん、カステラ主人公がね。ですぐさ、私はいいから、誰だっけ、ナタリー・ポートマンだっけ、あれ。
え、ナタリー・ポートマンは出てないんじゃないか。
出てないか、あれ誰だったっけ。まあ、女性の研究者のところに行きなさいって年老いた娘が言うじゃない。でそれでさ、うん、主人公が戦闘機みたいに乗ってさ、ビューンって終わるじゃないですか。なぜ娘はさ、そんなね、ことを知っていたのかなと思ったりさ。あとなんか意外とロマンス的な感じで終わってるけど、うんうん、そんなにさ、女性研究者とロマンス感あったかな。
まあ行きそうに見せてそんなにないっていうのはいいんじゃないですか。うん、
だしだって女性ね研究者って恋人の星言ってんだからさ、そもそもお前行くとあれどうなんだろうみたいな
ね。思ったりそういうの避けろよって思うんだけどね。
そうだし、いやもちろんその、まあ、ネタバレもう随分前の映画とか言っちゃうとさ、まあ、恋人は亡くなってるから、うん、まあ行っていいんだけどさ、
うん、
なんでそれをさ、その年老いた娘が把握して、父親にもう行きなさいって言うのかなとか思ったり、そもそもその星を目指してるんだから親父一人で戦闘機乗って行かなくてもいいんじゃないかなとか思った。まあ、いろんなことを思ったりしました。
あれなら去年のノリでやったらそのことについて書いてたかもな、
うん、そうそう、いやそうね、だからインターステラー見るのがもっと早ければインターステラーについて書いてたから、ね、インターステラーの、まあ、どこの話か分かりませんけど、ね、ブラックホールの話を書いてたかもしれない。
ミスターパスティッシュだな、まあ、
パスティッシュ、
うん、
そうなんだ。まあ、さらにね言っちゃうとね、本当はね、歯車を書いてたんですよ。歯車に影響を受けてとか書いてたんですよ。
おお、また全部古い話題じゃないですか。
あ、そうでも歯車さ、面白かった、歯車みたいなの書こうかなと思ったから、うん、あんま乗らなかったから、やっぱりキンキンに読んだやつじゃなきゃダメだなって 急遽ね、
そうほやほやでっていう、
そう、湯気が立ってねえやってことにね、歯車にはまだもう冷たくなっちゃってるからさ、歯車キンキンに冷えちゃってるから記憶でね、ほやほやな方じゃなきゃダメだな。
いやー、このでもねいいっすよ、新鮮さっていうのが、この新鮮さ、
ね、フレッシュですね、
うん、
でもねこの新鮮さをさ喜ぶのは乃木さんと、あとはね、このポッドキャストを聞いてくださってる
アジア
人 3億人の方だけっていう。
いや、3億人が読んでたら、あんた、金持ちだよ。
うん、金持ち。いや、もう妄想通貨がえらいことになってますから、まあ、俺のその電子ウォレットに妄想通貨がさ、パンパンに増えてる。うん、
まあ、でも単品として評価されて、かつ、その外側にもね、文脈があるっていうのはいいじゃないですか。
まあね、うわ、ん、いや今日頑張って喋ったから、もう眠いっすよ。
お昼ちょっと前だけどね、
うん、今日でも長かったんじゃない、別に時間がどうか
って 1時間半ぐらいだね。
あ、そうだった、うん、ということでですね、1時間半にわたってお送りした、文芸ファイトクラブということでですね、これを聞いた皆さんもですね、ぜひ、
そうそうそう、
文芸ファイトクラブ、まあ、検索して、まあ、ノートの方でね、全文、まあ、選ばれた作品は公開されてますので、
うん、
ぜひ
短いからね、
ご一読していただければなと思います。
さっと読める、うん、
さっと読みますからね、
うん、
ということで次回、は、まあ、次回は2日後なんで、結果がまだ全然分かってないんでね、 あれですけども、
ま
あ、
次回はまた平成回帰
戻るか、まあ、平成回帰ですね、
うん、あとはまああれか、うん、そろそろまたあれもやらねばならんですかね、100文字 かカメリか、
うん、だけどやっぱね100文字かカメリは当分封印ですよ。なぜかっていうとさ敵ですから。
なるほどね、別にそこ
敵だ、
ここ
でニック儀敵ですよ。
まあライバルですわな。
ライバル、もうだって親子3代にわたるさ、もう、まあまあ、なんつう、もうドロドロとしたね、因縁がありますから、
うん、このトーナメントに名を連ねた以上はファンであるとか、読者であるとかっていう関係性はもう消えると、
関係性はもうないわ、消えるわけです。だからね、はっきり言えばね、あれですよ、出てほしくなかったのです、今言えばね。 あるじゃない、ポジション的にさ、そのちょっと年上のさ、うん、あの先輩格のやつがさ、うん、あの世話してたなんか主人公後輩にさ、お前には出てほしくなかったっていうような漫画あるじゃないですか。
あるけどさ、
あの心境ですよ、今の私はね、北野優作さんに対して抱いてる気持ち、感情っていうのは、
ね、なるほどね、
手加減できない。
でもそういうのが味わえるのが、このバイトクラブだから、本当の敬意よっていう。
そうそうそう、だから敬意なね催しですから、うん、まあね、本が好きだっていうあなたはぜひね、まあ、読んでみて、まあ、読んだからにはもうさ、あなたも参加者の一人ですから、ぜひね、
まあ、でもそれは、まあ、SNS なんかでさ、本当にそうだもんね。だって批評の過程が公開されてて、いろんな人たちがね、うん、感想を書いてるもんね、うん、
そうそうそう、だからそういう意味ではね、まあ、結構いろんな人が言ってるけど、推しを見つけるのが楽しいみたいなこと、
ああそうみたいで、
読者の方たち言ってるから、まあ、確かにそういうのもあると思うよ。だってあお互いみたいなところあるから、うん、そのインディーズバンドあお互い選手権みたいなところ、
そうだね、インディーズバンドっていう感じだね。
そうそうそうそう、だから、うん、まあ、そういう意味ではね、そういう見方も面白いし、まあ、そういうのがもし好きな作品が見つかったらね、SNS でシェアしていただければなと思う。というわけで、ハードボール読書探偵局でした。
はい
はい、
さようなら。
さようなら。